2022年11月16日水曜日、時刻は午前7時53分を過ぎたところです。大阪は今日もよく晴れてますね。今日一日晴れのお天気のようです。時々曇るようですけれども、今の段階では雲一つなくって本当によく晴れてますね。まあ気温も低いんですけれども、さほどなんか東京の方は昨日とかすごく寒かったようですね。もう手袋をはめてる人もいてるとかニュースでやってましたけれども、大阪はさほどでもないです。週末また雨だそうですが、気温もね20度ぐらいまで上がるということですから、まだ、まあ、それでも紅葉が随分進んでるようですね。まあちょっと本当に、まあ、京都はもう行けませんから多分どこか近場でも、まあ昨日もちょっと運動がてら大阪城、あの堺筋線で、まあ、北浜から一駅の堺筋本町で中央線乗り換えると、まあ、2つですぐなんですよね。考えてみればもうちょっとこれまでもっと行ってたらよかったなと思うんですけれども、で、まあ、昨日も運動がてらちょっと行ってお昼に、でブラッとね、あの辺りも官庁街とかですから、お昼をちょっと、まあ、運動がてらって来てる人がね、なんか結構おられましたけど、あと観光客ですね、多かったですね昨日も大阪も。で紅葉も随分桜の木、まあ、大阪城も桜の木がね結構ありますから、で紅葉が進んでて、まあ、今月末でしょうかねやっぱりね、まああと間もなくで2023年を迎えますが、今あのスマホニュースちょっとこう見ましたら、なんかロシアのミサイルがポーランドに着弾したとかで死者が出てるということですね。いやちょっと嫌なニュースやなということを思いましたけどね。まあ、変な妙な展開にならなければいいかなと思いますが、まあ、そうこうしてねもう2月でしたから、いやーまさかこんだけ続くとはということを思いますけど、まあまあそれはちょっと置いといて、まあここのところ長くなってますからさて、あの老子ですね、募集版にやってきました。なかなか本当にこれ読みながら、あ、よかったなとつくづく思ってるんですけれども、今日65章ですね、第65章小池さんの役の方はこうなっておりますね。第65章、古の道に従って行動する者は道によって民衆を目覚めさせたのではなかった。それによって彼らを愚かにしたのだ。民衆が治めにくいのは彼らに知恵があるからである。だから知恵によって国を治めれば国に損害を与える。無知によって国を治めれば国に利益をもたらす。常にこの両面を知っていることもまた統治者としての規範である。常に規範を知る、これを不思議な徳という。不思議な徳は遠く奥深い。それは万物と共に根源に帰って行き、真に道に基準するに至る。基準、変えるに順番の順。反抗抵抗せずに復讐するということですね。さて、民衆を無知にしておくと、まあ、これあのこの言葉通りに受け止めてもまあダメなんでしょうね まあ、後ほど井筒さんのでまた解釈できるかなと思うんですけれども、解釈というか、まあ、教えてちょっとねその言わんとするところもう一度読みますと、小池さんの第65章古の道に従って行動する者は道によって民衆を目覚めさせたのではなかった。それによって彼らを愚かにしたのだ。民衆が納めにくいのは彼らに知恵があるからである。だから知恵によって国を治めれば国に損害を与える。無知によって国を治めれば国に利益をもたらす。常にこの両面を知っていることもまた統治者としての規範である。常に規範を知る、これを不思議な徳という。不思議な徳は遠く奥深い。それは万物と共に根源に帰ってゆき、真に道に基準するに至るということですね。さてこれを井筒さんはどういうふうに読んでくれてるかと言いますと、こうなっておりますね。第65章、昔から道の実践に優れた人は民衆を知識によって啓蒙するために道に頼ることなく、むしろ彼らを無知の状態へと連れ戻す。もし人々が納めがたいとすれば、彼らがあまりにも多くの知識を持っているせいである。かくして知識という手段によって国を治める人はその国を傷つける。知識という手段によって国を治めることのない人は国に繁栄をもたらす。この二つのことは統治者の度量衡の標準の一部である。度量衡、長さと容積と重さのことですね。この二つを知ることは統治者の度量衡の標準の一部である。そしてあらゆる面について度量衡の標準を知ることは私が神秘なる徳と呼ぶものである。神秘的な徳は深く、そして遠くにまで及ぶ。一見するとそれは物の自然に反するもののようだ。しかしそれは究極的に大いなる協調へと復帰するのであるとなっておりますね。でこの、まあ、中ほどの知識という手段によって国を治めることのない人はという部分についてですね、中のところで、すなわち国を治めるのに知識ではなく無為、無為、無為、何もなさない無為の原則による人と ということである。知識という手段によって国を治める人はその国を傷つける。で、知識という手段によって国を治めることのない人というのは、知識ではなく無為の原則によって国を治めようとする人ということだというふうに書いてますね。で、まあこの知識をよって治めようとする人と無為によって治めようとする人、この2つを知ることはというね、この部分についてはすなわち国を治めるための2つの方法の根本的な違いを知ることということですね。まあまあそれはよくわかりますね。知識による方法と知識によらない方法ということですね。で、これがまあ統治者のとしての、まあ、度量の、まあ、度量の度量が違いますけど度量候補、まあ、度量候補と度量と度量と度量候補、人の度量という場合もこの度量ですね。何度の度と数の量とね、金庫の庫、度量で、この統治者の度量衡の標準の一部であるというふうなことに関しては、別の解釈としてこれら2つは結局のところ統治のための基礎的な規範であることを知るべきである、まあ小池さんのところに書いてたようなことですね。で、中は4つ目としてですね、最後のしかしそれは、一番最後のところですね、しかしそれは究極的に大いなる協調、協力の協に調べですね、調整の調、しかしそれは究極的に大いなる協調へと復帰するのであるということについて、すなわち道の働きの大いなる法則と強調するということですね。道の働きの大いなる法則、道の働きの大いなる法則と強調するということで締めくくっておりますね。井筒さんの訳第65章、昔から道の実践に優れた人は民衆を知識によって啓蒙するために道に頼ることなく、むしろ彼らを無知の状態へと連れ戻す。もし人々が治めがたいとすれば、彼らがあまりにも多くの知識を持っているせいである。かくして知識という手段によって国を治める人はその国を傷つける。知識という手段によって国を治めることのない人は国に繁栄をもたらす。この二つを知ることは統治者の度量衡の標準の一部である。そしてあらゆる面について度量衡の標準を知ることは、私が神秘なる徳と呼ぶものである。神秘的な徳は深く、そして遠くにまで及ぶ。一見するとそれは物の自然に反するもののようだ。しかしそれは究極的に大いなる協調へと復帰するのである。 となっておりますね。この最後のところの神秘的な徳は、神秘的な徳は深くそして遠くにまで及ぶ。一見するとそれは物の自然に反するもののようだ。神秘的な徳は遠くにまで、まあ深くて遠くにまで及ぶんだけれども、それは一見すると物の自然に反するもののようだということ。これは何を言わんとしてるんでしょうね。物の自然に反するもののようだ。目に見えるもののということでしょうかね。目に見えるものの物事の自然に反するものだ。この世での出来事の当然の結果とは、当然の結果とは違う、反しているかもしれないけれども、その奥にもっと真因があるというか一見すれば、一見すればその神秘的な徳は、一見すれば物の自然に反するもののようだけれども、ということはね、目に見える出来事の属性の中で流れている人々が、まあ度量のそんなに深くない人々が、あるいは目先のことばかりにとらわれている人間から見ると反しているように見えるけれども、もっと深く掘っていくと、それは究極的には大いなる未知の、ね、法則と強調するということなんでしょうかね。ここはなかなかちょっと解釈がね、こう何度もちょっと自分の中で反芻してみるというかまあ、その違いもあるというか、まあ、他の章とも読み合わせながらこう理解を深めることが必要なんでしょうけれども、まあ、今ここを読みながら、ん?とちょっと思いましたね。どうでしょうね、皆さんは。といったところで、時刻が8時11分になるところです。以上です。